5月の23日、日曜日夜23時になりました。どうもこんばんは、トロンでございます。はい、ナオさん。はい、ナオさんもいます。ラジオトロトロです、トロンのスタートでございます。ですね、一応最初にお断りしておきますけども、今週もですね、まあ、ジャスラックの目を、恐れながらの放送になりますので、基本的に、音楽の方は流さない、極力流さない方向でいきたいと思います。1時間半、トークだけで乗り切るというかなり無謀な感じでございますけれども、最後までお付き合いいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、そんなわけで、行ってみましょうか。トロンのラジオトロトロです、トロン。どうも改めてこんばんは、トロンでございます。なんかエラーメッセージが出ちゃいましたね。まあいいや。そういうわけでね、まあね、ネトラジユーザーが、まあ簡単に言うとジャスラックに訴えられちゃって、まあ著作権絡みでね、訴えられちゃってっていうことが、まあ、ありましたんでね、まあこう、あと2、3週ぐらいはちょっとですね、トークの方は、なしの方向、あ、トークなしにしてどうすんだ、曲をね、流すのは、なしの方向で行きたいなと思います。ね。いきなりジャスラックから訴えられちゃったら怖いですからね。ね、怖いね、ジャスラックね。まあ、そんなわけでね、先ほどまで私、映画を見ておりました。テレビでね、日曜洋画劇場、アクションスターグランプリというね、第1週に、スティーブン・セガール出演の、暴走特急、で、第2週目が、アーノルド・シュワルツェネッガー主演の、レッドブル、そして、第3週目が、ブルース・ウィリス主演のダイ・ハード3、大塚明夫、源田鉄章、野沢なしというですね、非常に頭の悪い構成でございましてですね、私てっきり往年の木曜洋画劇場を見てるのかという錯覚にね、陥るくらいの、アクション映画三昧の、ね、3週連続アクション映画、ね、しかも B 級アクションの特集なんですけどね、まあ、そういうのを 見させていただきました。ブログにもね、書きましたけれども、大塚明夫さんがスティーブン・セガールの声を当ててる、この暴走特急っていうのは、これテレビでしか見れないんですよね。DVD、今現在 DVD で、セル&レンタルで出てる、DVD に関してはですね、すべて、暴走特急と、あと、沈黙の戦艦と、あと、まあ、いくつかの作品に関しましては、源田鉄章さんが、セガールの声を当てているためにですね、結構この、大塚明夫吹き替えの暴走特急っていうのはかなり、貴重なんですよね。以前も確か2年ぐらい前に日テレで放送しましたけれどもね。まあ、その時以来の放送ということで。まあ、あとですね、私の好きな、セガール映画ということで、沈黙の断崖という映画があるんですけれども、こちらの方も、大塚明夫吹き替えはテレビでしか、放送はされません。放送されませんというか、見れません。セル&レンタルの、沈黙の断崖は、残念ながらって言っちゃうと、源田さんにあれなんですけどね。別に源田鉄章さんが嫌いなわけじゃなくて、僕の中でスティーブン・セガールの声っていうのは、やっぱり大塚明夫さんっていうイメージが固まっちゃってるんで、 まあ貴重なね、見れる機会があった時には、ハードディスクレコーダーにね、録画して、で今でもたまに作業ね、モデリングをしてる時に、流しっぱにして、まあ、BGV 代わりにしてね、流して、聞いております。ちなみにですね、大塚明夫吹き替えの、沈黙の断崖はですね、悪役の親玉がで、悪役の親玉の声をですね、大塚明夫さんのお父さんが演じられてるんで、吹き替えをされてるんで、そういった、親子共演も、これまあ、ガンダムの WAT3 でも実現しておりますけども、そういった親子共演が、楽しめるという意味でもまた、見逃せない内容になっておりますので、ぜひですね、大塚明夫吹き替えで、沈黙の断崖、本当にセガールの映画は、まあ、ほぼ B 級アクションなんですけども、その中でも、割とですね、積極臭くない内容なんで、ぜひ見ていただきたいなと思います。セガールアクション、アイキドをね、メインにしたセガールアクションあり、ラブロマンスあり、しょっぱい、カーアクションありみたいな感じでね、やっておりますんで、ぜひ見ていただきたいなと思います。すいません、ちょっと先ほどですね、インターネットエクスプローラーがちょっとダウンしまして、今、再起動してるところなんですけど、ちょっとしばらく時間がかかりそうですね。まあいいや。なかなか再起動が時間がかかりそうですね。まあいいや、それは放っておきましょう。ね、まあ今日はこうやって一日中雨なんですけれども、私、なんだ、先週からでしたっけ？今週からだっけ？運動不足とダイエットを兼ねまして、まあ、ウォーキングを始めたんですよね。今週からだっけ？いや、先週からだよね。あれ、どっちだっけ、ちょっと、ちょっと、その辺、ミクシーとかの日記見ないとわかんないんで、ね、ちょっとあれなんですけども、まあ、ウォーキング始めたの、最初はジョギングのつもりだったんですけども、もうジョギングができる体じゃないっていうことで、ね、思い知らされたんですよ。開始3分もしないうちに。まず、走り出してびっくりしたのが、体が、もう、なまりきっちゃってて、運動することに対して、びっくりしたんですよね。体自身が。で、体がついていけないような状態になっちゃってるんで、今、4キロぐらい、ウォーキングしてるんですよ。往復で。鶴見川のね、河川敷に、ジョギングコースとサイクリングコースを兼ねたとこがありますんで、そこをね、まあ毎朝、まあ雨が降ってない時にはね、4キロほど歩いているんですけども。まあ、あれですね、iPod とかでなければ本当に退屈でやってらんねえやって感じなんですけどもね。まあ楽しいですよ。楽しいかどうかともかくとしてね。まあ気分転換にはちょうどいいかなという感じですかね。うん、本当に運動らしい運動ってここ何年もやってない感じがしてますんでね。そういった意味では、いい感じだと思います。多分。まあ目標としましてはですね、とりあえず夏のワンフェスに少しでもお腹引っ込められたらなっていうか、あと 去年の夏のワンフェスにですね、なんだ、あの、ショートパンツっていうの？あの、膝ぐらいまでの長さの、あの、デニムを履いていったらですね、またずれを起こして、まともに歩けなかったっていうですね、非常に情けない、あの、ことをやらかしちゃいましてですね。もうあの、帰りとか、あの、ガニ股でないと、ガニ股でもまともに歩けないような、これ去年の夏のワンフェスで、オフ会とかご一緒された方はご存知かと思いますけども、なんかもうガニ股で歩かないとまともに歩けないという非常に情けない、集体を晒しましたのでね、なんとか、今年の夏はですね、それを、その汚名を返上したいなっていう感じでおります。どうなんだ、ちょっと今、いろいろパソコンいじってるんですけど、かなり、ここに来てパソコンの具合が悪くなっちゃってますね。いろいろといじってはいるんですけども、まあいいや。まあそういうわけで、まあ今週の、振り返りたいなと思うんですけども、あの、いまだにインターネットエクスプローラーが立ち上がんない状態が続いておるようでして、どうしましょうかね。まあ思いつく感じで喋っていきたいと思います。まいったね、生放送です、こういうトラブルが起きちゃうんでね、うん、非常に困っちゃうわけなんですけども、まあモデラーとしての活動なんですけども、まあショッカー狩猟とかねいつまでも、焼かないで、まあ、スカルピーっていうね、焼いて固める粘土なんですけども、それをですね、いつまでも焼かないで、そのまま放りっぱなしにしちゃうのもあれかなということで、焼いたわけなんですけども。まあ、なんだ、結構ね、でかいサイズなんで、SIC サイズなんですけども、一応芯にアルミホイルを丸めたやつを使ってはいるんですけども、それでもやっぱり足元の底、足元の裏っていうか、そのマントの裏、裏側の部分、ひっくり返して裏側の部分とかはさすがにやっぱり焼き切れない状態ですね。で、ついでに言うと部分で結構大きな亀裂が入ったりとかして、まあ、その辺は瞬着を流し込んだりとかしてね、まあ、一応対応しております。まあ、この辺は、あと塗装しちゃえば、とりあえず出来上がりかなっていう感じではおりますけれども、どうなんだろうね。そのまま完成させちゃってもいいんだけども、どうしようかなっていう感じです。ちょっとね、悩みどころなんですよね。できればなんですけども、このショッカー狩猟を僕の中では、まあ、ワンフェスに限らず、ガレージキットのイベントの復帰作にしたいなっていうふうにちょっと思ってる部分がありまして、できたらね、今ちょっと金銭的な面とか含めて、なかなか難しいとは思うんだけど、なんかせめて展示だけでもいいからやってみたいなっていうのがあるんですよね。なんかこうああいうワンフェスみたいな会場でこの今作ってるこのショッカー狩猟を結構ディスプレイとか凝ってね展示するだけでもいいからやってみたいっていうのはちょっと僕の中でありまして。それがちょっとできればいいかなという感じですかね。と とまあそんな感じで、あとはなんだろう、ああそこそことか、あのサソリ男をね、まあ完成しました。先週も話したんですけども、とにかく今制作中のものが、制作途中でほっぱらかしちゃってるものがもう片手じゃ足りないぐらいの、数になっちゃってるんで、でそれを一つ一つまんべんなく進めるのと、一つ一つ確実に完成させてから次のものに進めようっていうのと、二通り考えてるんですよ。で、まんべんなくやってはみたんだけども、確かにまんべんなく進むんだけれども、一向に完成しないっていう部分でやっぱりストレスがたまるんですよね。だもんで、まあ、それじゃダメだということで、一つ一つ確実に完成させてから次の作品に、進もうということにしまして、あれこれちゃんと流れてるかな、一つ一つ確実に完成させて次のステップに進みたいなというふうに思ってるんで、まあ、そういうわけで、とりあえず今んとこ一番その完成に近い、作品ということで、サソリ男の方を、完成させました。でこのサソリ男なんですけれども、まあ、基本的に私はアレンジとかが全く苦手なもんですから、いわゆるテレビ版そのままに作ることしかできないんですよね。その辺が不器用なもんですから、まあ蜘蛛男しかり八女しかり、ほぼテレビ版そのまんまのデザインでねやってはいるんですけども、サソリ男に関しては、まあ私はサソリ座っていうこともあるんですけども、このままあんま作っても面白くないっていうのがどっかであったんですよ。あと腕の変なギザギザの模様をどう立体で再現させようかといった時のところで、行き詰まっちゃった部分もあったんですよね。だもんで、ちょっとアレンジを加え、アレンジってことでもないんですけどもね、まあ、そんな真似事をしてみたんですけども、やってるうちに、なんか違うなっていうのが自分の中で悶々としてきたんですよね。いわゆるそのクリーチャー系のより、クリーチャー寄りの、まあもちろん僕の技量でそこまで いかないのは分かってるんですよ。僕の技量でそういうクリーチャー寄りのことができ、あーやべえ、キャー。すいません、ちょっと今 GN の方が流れちゃいました。なんかね調子悪いんですよね。今のがガンダムネットワークオンライン3のバックミュージックです。失礼しました。で何の話だっけ、そうクリーチャー寄りの話ね。僕の技量でクリーチャー寄りの、造形っていうのは多分、力量的に無理だと思うんですよ。そんな実力もないですし、とにかく形にするのが精一杯なんですよ。で、僕の中で、いわゆる別にそのクリーチャー、知り合いでそういうクリーチャー寄りの造形をしてる人がいっぱいいますんで、そういう人たちに気遣ってる部分もあるんですけど、気遣うというか、別にそういう人たちを、否定するわけでもない、全くそういうことも何でもなくて、そういうクリーチャー系の造形を否定するわけじゃなくて、僕が作りたいのはそういうものじゃないっていうことを、とりあえず、この場を借りて、断っておきたいんですよ。 あの、僕が作りたいのはあくまでも怪人なんですよ。クリーチャーじゃなくて。クリーチャーじゃなくて、あの、いわゆる、例えばそういう、クモ男こと、クモ男とか、サソリ男とか、そういうのを、あの、モデルにしたクリーチャーっていうカテゴリーじゃなく、カテゴライズじゃなくて、あの、あくまでも、ショッカーの怪人としての、改造人間としての怪人を作りたいんですよ。でそこら辺のこだわりが、実力もないくせに、あの、そういうこだわりだけは、あの、無駄にあって、僕の作りたいのはこういうもんなんだっていうのがあるんですよね。だもんで、ちょっと自分の中で、あの、このサソリ男を作ってて迷いがあったんですよね。で、迷いがあったんで、迷いがあったんだけど、引き返すのも、ここまで来ておいて引き返すのもあれだなっていうのも ありまして、で、結局ですね、あの、どうしたかっていうと、じゃあ、とりあえず、その怪人としての、ショッカー怪人としての、アイデンティティというか、あの、シンボルとして、ショッカー暴露をつけちゃえばいいんじゃないかっていう、あの、非常にあの、安っぽい、あの、結論に落ち着きましてですね、まあ、あの、いわゆるですね、ここら辺ちょっとあのマニアックな話になっちゃうんですけども、あの、一番最初に出てきた、あの、サソリ男の場合には、ショッカーバッグはつけてないんですよ。で、第13話の、あの、トカゲロンと怪人軍団の時に、あの、再生怪人として出てきた時の、サソリ男はショッカーバッグをつけてるんですよ。あの、あと、クモ男もショッカーバッグをつけてるんですよ、その時は。再生したときはね。まあ、そういうのがありますんで。で、クモ男のときは、腰のパーツが、あの、一つ余ってたんですよ。ちょっとジャンクのスパイダーマンがあったんで。で、それを使って、再生クモ男にもコンパチできますよっていうのが一つの、まあ、ネタとしての売りだったんですけども。まあ、今回はそれはちょっとできなかったんで、まあ、とりあえず、まあ、再生サソリ男ということで、作ってみました。ところどころね、ちょっと塗装が剥げちゃったりもしちゃったんですけども、まあ、ドライブラシとか使って、僕の中では割と、あの、楽しく作れました。と思います。あ、やっと治ったかな。やっと治った感じですね。まあ、そんな感じですかね。うん。顔とか、あと、体の赤い部分に関しては、ドライブラシを、まあ、シャカシャカかけながら、塗装して、なかなか楽しくできたと思います。まあ、こういうね、まあ、ワンフェスもちょっと展示は展示でなかなかうるさいところがあるんですよね。あの、展示するものにもなんか版権許諾がね、必要だったりするんで、これとこれとこれを展示するみたいな感じで、申請しないといけなかったり、確かしたような気がしたんですよね。まあ、そんな感じで、ショッカー怪人を、まあ、今後作り続けていけたらなと思います。一応次の、あと塗装だけっていうやつも、また控えてますんでね。まあ、そっちの方作りながら、ぼちぼちやっていけたらなと思います。さてさて、とりあえず、インターネットエクスプローラーの方が、復旧しましたんで、掲示板の方を見てみましょうかね。キングメンさん、そうだよね、アニソン流す番組が皆無になったね、ということでね。うん。でもね、さっきっていうか、 ドルフィンを立ち上げてみたところではね、意外とありますよ。ありますよっていうか、なんか、まあ、実際どうなのか知んないけども、ジャンルだけで絞っちゃうと、邦楽とか、あと垂れ流し、ジャンルがね、邦楽とか垂れ流しとか書いてあるところは結構あるんで、意外とまだそういうふうに、大丈夫だろうと思ってやってる人はやってるんじゃないかな。まあ、実際に聞いてないからね、聞いてないから、実際どういう内容なのかっていうのはよくわかんないですけどもね。まあ、とりあえず、うちは、ジャスラックが怖いんで、もう1、2週ぐらいちょっと様子を見て、ほとぼりが冷めるのを待とうかなと思っております。で多分ね、ジャスラックに、つつかれたところも多分、いわゆる垂れ流し系の、ラジオだと思うんだよね。どうなんだろう、ニコサウンドとかその辺もやっぱり、壊滅的になっちゃったのかな。あれも言っちゃえば違法ダウンロードだからね。ちょっと見てみましょうか。あれなんかよくほら、CD 出る前とかでも、例えば、PV？ なんだ、PV とかをそのまま、音源だけ拾って、流したりとかしてるわけじゃない。音源だけ拾ってそうやってんだ、なんつうの、プロモーションビデオの音源だけを MP3 でダウンロードできちゃったりとかするしてるわけじゃない。ニコサウンドとか、あとね、例えばその楽曲名と MP3 とかダウンロードとかでググれば簡単にそういうのが、そういうサイトとかがねあったりするわけでさ、まあ、使う使わないはね個人のモラルに委ねられるところなんでしょうけども。まあね、この辺に関しては、その、今まで、なんつうの？今までのネットラジオがあまりにもグレーゾーンすぎたっていうか、好き放題だった、好き放題すぎたっていう部分もあるんですよね。だもんで、そういう権利関係の大元であるジャスラックが本気になって動いちゃったら、やっぱりその辺はね、厳しくなっちゃうんだなっていうことですかね。まあでもね、世知辛い世の中ですよね。まあこれ言っちゃうとキリがない部分はあるんだけども、別にこれで金儲けをしてるわけでも何でもないですからね。例えばこれで放送したからつって僕にお金がチャリンチャリンって入ってくるわけでも何でもないわけですし、ってことを言っちゃうと、いわゆるコピー大国の中国とか韓国とかとやってる言ってることが同じになっちゃうという部分もあるんだけどね。だからその辺の部分は非常にジレンマがあるんだけども、 まあね、そこまで厳しくしなくてもねって気もするんだけどね。今、あのニコサンド とかはさすがに、ニコサンドとかの違法ダウンロードとかはさすがに問題はあるのかなとは思うんだけどもね、うん、まあ厳しいよね。せちがらい世の中になりましたよ本当に。続きまして、おもちゃ屋さんこんばんは。はい、こんばんは。で、あの私のねウォーキングの話に絡めまして、実際ジョギングよりウォーキングの方が体にいいみたいですよ。脳の活性化も含めて。あ、そうなんですか。なんかね、ウォーキングつってもね、割と早足で歩いてるんですよ。別にそんなお散歩気分でテクテク歩いてるわけでもなくて、割とさっさか歩いてるんですよね。競歩まで行かないんだけども、競歩まで行かないんだけども、ただ歩いてるよりは 1.5 倍ぐらい早めに、ちょっと意識してね、歩いてるんですけども、ウォーキングしてるんですけども。割とね、馬鹿にできないもんでね、足はもちろんなんだけどもね、結構腹筋とかにもね、軽く、負荷がかかってるのがわかるんですよね。だから本当にまあ、ちょっとね、ここ2、3日ちょっと嫌なことがあったんで、気分的に乗らなかった日もあったんですけどもね、まあ、なるべく、続けていきたいなとは思っております。はい。さすがにちょっとこのね、ビール、太鼓腹を少しでも引っ込みたいなっていうのと、あとやっぱりそのね、間抜けな、またずれというね、ちょっとかっこ悪い、トラブルはね、アクシデントが起きないようにしたいなと思っております。まあでもね、さすがにね、やっぱ iPod とかなんかでね、音楽聴きながらでないと、やってらんないなってとこありますね。昔はただ何も考えずに走れてたんだけども、今はさすがになんか音楽とか聞いてないと、ウォーキングもなかなかちょっと、黙々とできないっていうところはありますよね。黙々と体を動かしたりするのが結構難しいですよね。作業、模型関係で、手を動かしてる時でもやっぱり音楽を流したりとかして、音楽をね流しっぱにしたりとか、映画をね流しっぱにしてたりとかして、気分転換しつつやってるところもありますしね。まあでもまあ模型作る時は割と黙々と やってる時もあるか。まあ朝なんでね、基本的に7時とか8時とかぐらいなんで、まあ、あんまり人もそんなにいませんしね、まあ気持ちよく、できてますよ。っていうか、逆に言うと、その時間外しちゃうと、もうやる気しなくなっちゃうのかなってとこありますね。もう朝食食べちゃうと、もうその瞬間、今日はもう一日、もう それ以上運動とかしたくなくなっちゃうというかね、っていうふうになっちゃうんでね、と思いますよ。まあ自分の体のことなんでね、なるべく続けていきたいなと思っております。まあそのためにね、たまたまきっかけはあれだったんですよ。ユニクロの UT っていうか、そのデザイン T シャツで、その仮面ライダーの T シャツと、あとモハメッド・アリの T シャツがすごいかっこいいのがあったんですよ。で、それを買いに行った時に、 だあの川崎のダイスっていう、映画館とか、あと最近、ツヤがね、入ったビルがあるんですけども、そこにですね、ユニクロが何階だったかな、3階だったかな、2階だったかな、あ、3階だったかな、まあ、もともとあったんですけれども、その下になんか GU っていうなんか、入った瞬間その GU オープンみたいなの看板がいっぱいあったんですよ。で、GU って何とか思って。で、行ってみたら、なんかそのユニクロのなんか、ユニクロみたいな、そういう、ファーストファッションの店がありまして、で、そこでですね、500円でお釣りが来るぐらいの、そういう夏のトレーニングウェアみたいな、そういう夏の、そのジョギングウェアみたいな、短パンと T シャツみたいな、そういうスポーツ用の、そういう発汗性の高い、汗がすぐ乾いたりするような、タイプの、そういうウェアがあったんですよ。で、それを見たときに、ああ、なんかそう、走んなきゃいけないかな、みたいな気になっちゃって、2セット買っちゃったんですよね。まあ、それでも2000円ぐらいだから、まあ、安いもんだろうと思って。で、買って、で、まあ、それがきっかけで、まあね、走る、まあ、てか今はウォーキングですけどね、やるようになったんですけどもね。で、後で、ネットを調べてみたら、GU っていうのはもともとユニクロの姉妹店なんですね。ユニクロの姉妹店で、そういうスポーツウェアとか、あと、まあ、ユニクロよりももうちょっと安い、感じの、ファーストファッションの、まあ、姉妹店だってことを知って。で、まあ、結局モハメドアリの、T シャツは結局、店頭で買えずに、もう店頭にあるだけでしかね、サイズがないっていうんで。で、僕はXL なんで。で、結局、モハメドアリの T シャツは、ユニクロの、まあ、ユニクロの、もともとユニクロのオンラインショップのアイディアを持ってたんですけども、もう全然、ここ何年もね、もう4、5年ぐらい使わなかったんですけども、まあ、試しに適当に ID 入れてみたら、残ってたんで、モハメドアリの T シャツと、あと、それだけ買うのもなんか、物寂しいなっていうか、そのなんか、T シャツ一枚だけ、ネット通販で注文するのもなんか寂しいなと思ったんで、まあ、ついでにパンツを一枚ね、買って、見たんですけどもね。まあ、そういう T シャツを着てもね、かっこ悪くならないぐらいの体型になれればいいなとは思っております。キングメンさん、そのね、ネットラジオの、まあ、ジャスラック問題でね、それに関して、どうやら疲れたのは、有線放送をそのまま流してた連中みたいだが、てんてんてんってこと。あ、そうなんだ。でもやっぱり、みんな今、かなりビクビクしてるよね。それに関して。だからその、ジャスラックの目に対して、非常にその、敏感になってるとこがありますよね。あ、そういう、類なんだ。あ、それはまずいよ。それはまずいでしょ。それはさすがにね、だから、それってあれでしょ、もともとある、例えばオールナイトニッポンを勝手に録音して、勝手に流してたようなもんでしょ、それはやっぱりまずいでしょ。それはやっぱりジャスラックも動くでしょうね。まあちょっとそれに関しては本当はやっぱりその、今派手に、まあといっても、今こうやって1時間半放送でも まあ、せいぜい3曲ぐらいしか流せないのが、3、4曲ぐらいしか流せないのが現状ですけれども、まあ、それでもやっぱり相当今やっぱりビクついてますよ。発信者側からすればね。うん、おもちゃさん。うん、このラジオを元にもっと打って出てもいいと思うんですけど、知名度は出てきたから、有料メルマガとか、自費出版とかね、それができりゃね、それでチャリチャリチャリーンとお金が入ってくれば、私も苦労はしないんですよ。私も短期のバイトとか、日払いの仕事とかしなくて済むんですけどもね。私も本当にブログとか、ネットラジオとかで、チャリンとお金が入ってくれば、どんだけいいかってね、どんだけ楽かって思いますよ、本当に。でもそこまでなかなかいかないんですよね。ただ、嬉しいことに、ここね、今週一週間ぐらいで、ブログのアクセスの方がね、以前と同じかそれ以上かっていうぐらいに回復してるんで、そういった意味ではすごいありがたいっていうか、本当に感謝しておりますです。まあな、ちょっとね、更新の方なんですけども、基本的になるべく毎日やっていきたいんですけども、今までちょっとね、更新数を1日3件までっていう風にしてたんですけども、変にね、出し惜しみしないで、なるべく更新できるものは、その日のうちに更新するっていうスタンスでやっていくんですけども、逆に今日みたいに、書くネタがなくって、2件しか更新できなかったっていうようなこともありますんでね。ただ、まあ、しょこたんブログ並みとはいきませんけれども、なるべく思いついたら、更新するみたいな感じでやっていきたいなと思っております。まあね、本当にね、このブログとかで、チャリンチャリンチャリンってね、お金が入ってくればね、私もどんなだけ楽かなって思うんですけど、さすがにそれもね、うん。まあね、まあ、あとブログで言えばね、今週ね、サンカラムにし、デザインを変更しようということでやってみたんですけども、私以前ね IT 関係の仕事に、運用のね仕事をやってたんですけども、CSS とか HTML とかの勉強を全くしなかったんで、この辺のデザインの変更とかがカスタマイズとかが全く分かんなくって、これやった時はですね、半日以上かけてやったんですけども、結局なんか、へんてこな3カラムしかできなくって。まあ、結局まあ、本文が見やすいのが、まあ、なんで3カラムにしたかったかっていうと、まあ、やっぱりアフィリエイト広告のね、以前その3カラムにしてた時に、アフィリエイト広告が、まあ、右側にずらーっと並んでたんですけども、まあ、ちょっとね、そちらの方の、まあ、特に、まあ、楽天とかのね、アフィリエイト広告の、ポイントが、まあ、以前と比べて、まあ、2カラムにしてから、ちょっと横ばいになってるっていうか、まあ、ぶっちゃけ伸びてないっていう状態が続いておりますんでね。3カラムにして、ちょっとその辺をなんとかしたいなと思ったんですけども。まあ、結論としては、まあ、私の技術ではできなかったっていうことに、落ち着いちゃってですね。あと、まあ、それと、まあ、今、2カラムにして、まあそういう意味で、例えば、アフィリエイト広告とかが、下の方に来ちゃって、まあその辺の収入がちょっと減っちゃう部分もあるんですけども、まあ、それでも、更新数が多い時は本当に5、6件ぐらいとか更新してるんで、まあ、まあ、あと、それと、やっぱ、見やすさですね。 やっぱり3カラムよりも2カラムの方が本文が見やすいっていうのがありますんで、今のその、まあ、とりあえず、やるだけやってみて、これが精一杯ですっていう、へんてこな3カラム、本文が左にあって、で、右に2列縦に、サイドバーが並ぶというへんてこなね、3カラムになっちゃうよりは、2カラムでいいんじゃないかなっていうふうにね、思うんですけどもね。まあ見やすいのが一番ですよ。で、その上で、アフィリエイト広告が少しでも入ってくればいいかなとか思っております。あ、ナオさんがすっかり、おネームの状態です。ナオさん。ナオ。もう目が、眠たそうな目をしております。ナオ。ナオ。不思議そうな目してやってこいこして。よしよしよしよし。続きまして、おもちゃ屋さん。私とか iPhone だから、通勤で歩きながらブログチェックしてますけどね、ってことで。あ、それはありがたいですね。まあ、本当は、もうちょっと携帯の方を、でも携帯、あ、まあ、iPhone とかね、スマートフォンとかで見る分にはいいんですけども、普通の携帯で見るときの、あれをもうちょっと、でも、あれが精一杯だですよね。あれぐらいのシンプルさ、あれぐらい、まあ、僕も時々携帯で出かけてるときに、コメントとかないかなとか、新しいコメントないかなとかチェックしてるんですけども。まあ、その辺はね、携帯、普通の携帯で見る分には、あれがやっぱ精一杯でしょうね。うん、ただ、今ね、今その、ブログデザインが、まあ、オリジナルというか、まあ、ちょっとね、このネットラジオのページ、ネットラジオの掲示板とかのね、あとはその、私のツイッターの、ホーム画面とかと、まあ、ちょっとリンクしてるというか、まあ、そちら、まあ、特に背景画像とかね、まあ、リンクしたりとかして、まあ、あと、iGoogle とかね、とかでも、オリジナルのナオさん画像とかしてるんで、まあ、ちょっとまあ、実はこれ、お手軽にね、やってるだけなんですけども、まあ、ちょっとね、少しでもオリジナリティを出せればな、という感じで、やっては見ているんですけどもね。まあ、まあ、こんな感じでね、少しでも、ブログのね、トップページとか、オリジナリティが出せればな、という感じで、いてます。はい。で、引き続きおもちゃ屋さんで、山の車輪みたいに原稿出版社に持ち込むのもいいんじゃないですかということで。いやー、そんな甘くないでしょう。で、あの人はあの人で、ね、その県官流出版するのにかなり苦労してされてますからね。あちこち持ち込んで、やっぱこういうネタは危ないから、やめようよみたいな感じで、断られたりとか相当してましたからね。だからそこまでのガッツもないですし、やる気もないですし、そこまでね、そこまでのメッセージ性は僕のブログにはないなと思ってるんですよ。これ謙遜でも何でもなくって、単純に自分の力量を 客観的に見た上でね、言いますと、うちのブログにそこまでのメッセージ性はねえだろうっていうかね、まあどうしてもね、今はその政治的なあの ネタとか思想的なネタとかがまあちょこちょこ入ってはいますけれども、基本的にやっぱりあの今でもあの変更はできるんですよ。変更はできるんですけど、今でもやっぱりあのブログのカテゴリーとしては漫画アニメ一般としてのカテゴリーでカテゴライズでやらせていただいてますんで、でやっぱりそこはあの中心はやっぱりそういう SIC の改造制作機としてのあのブログのつもりなんで、まあその割にはね、あのそういう時事ネタの方が多いじゃねえかって言われちゃうとそれまでなんですけどもね、まあそこら辺はやっぱりあの基本はやっぱり自分の趣味のことを中心に書いていきたいなっていうつもりでやってますんでね、そこまでのあのガッツはないですよ、まあそんな感じですからね。まあせっかくなんで、まあブログの方を振り返ったりもしてはみたいなと思うんですけども、っていうかあの結構本当にね、更新が多い時にはすごい多いんで、昔みたいに 1ページで1週間振り返るような感じじゃなくなっちゃってるんですよね。だからちょっとその辺があのページを戻るのがめんどくさいというのもありますんで、かいつまんでみたいなという感じですけどもね。まあ気になったところとしましてはですね、5月20日更新のやつなんですけども、ライブドアブログが、ライブドア自体がですね、クリック証券と提携してるからなんか知んないんですけども、更新するたんびに松本人志のしかめ面を見るのがですね、非常に不愉快なんですよ。不快なんですよ。で、もともとダウンタウン自体が僕はあんまり好きじゃないっていうのもありまして、で、浜ちゃんはまだまあ許せるかなって感じなんですけども、松本人志がですね、僕どうしてもね、人間的に好きになれないんですよ。なんつうんだろうね、ガキの使いとかもあんまり好きで見たくないし、っていうか、その特にダウンタウンとして出てる番組に関してはもうほとんど見たくないぐらい嫌いなんですよ。これ好きな人にしてみればごめんなさいなんですけども、僕は大嫌いなんですよ、松本人志が。だからそのブログを更新するたびに更新終わりましたっていうウィンドウが出るんですけども、そこにそのクリック証券の CM が挟み込んであるんですけども、そこでいちいちその松本人志のしかみつらを見るのが本当に嫌で嫌でたまんないんですよ。で、しかも今週に入ってからそうやって更新回数がすごい増えたこともあって、もう更新するたびにそうやって見るのがね、もう嫌で嫌でたまんないんですよね。だ本当にライブドアブログはね、クイック証券の CM をね、挟み込むのを早くやめてほしいなって思いますね。もうなんとかなんねえかなって思いますよ、本当に。それがね、今ライブドアブログに対する一番の不満ですね。あとログインするときにも、やっぱりそうやって、ログイン画面にもね、ログインその、 ID とパスワード入れるときにも、そこに、そこの画面、その画面にも、横に松本人志の顔があるんで、もう嫌で嫌でたまんないんですよ。だからもうほんとマジでやめてくんないかなっていうかね。だからもう嫌がらせかっちゅうぐらいにね。だからほんとアンチっていうか、単に嫌いなんですよ。言動も含めて、あとはやたら天才だとか周りが持ち上げる雰囲気も嫌いですし、なんつうんだろうね、いわゆるそのいじめっ子の親玉がそのまま大きくなったみたいな言動がね、とにかく嫌いなんですよね。だからちょっと嫌なんですよ。だもんで、本当にね、マジでライブドアブログはクリック証券、今の松本人志のクリック証券の CM を挟み込むのをね、ほんとマジでやめてほしいね。うん。迷惑です。僕からすると。はい。で、まあ、再びちょっと掲示板の方見てみましょうかね。おもちゃ屋さん、今時間あるみたいですから、もうちょっと貪欲に行ってもいいと思うんですよね、ブログに。これでも結構努力にって言ってるつもりなんですけどもね。なるべく時間あるときに、その更新できる、更新するようなネタがあったときには、なるべくその瞬間瞬間に更新するようにしてますからね。で、まあ、ブログでも書きましたけれども、ツイッターとね、今連動していることもあって、更新するとツイッターの方にその、アンカーがついたつぶやきが出るっていう風な仕組みになってるんで。まあ、といっても僕がフォローしてる人っていうのは、エイプリルフールのウルトラマンの時の、あれも含めて、40人ぐらいいるんですけども、逆に僕をフォローしてくれてる人が9人ぐらいしかいないんで、10人いないんですよ。だもんで、あんまり効果が、どれくらいあるのかっていうのがちょっと疑問ではあるんですけどね。ただ僕がフォローしない人のつぶやきなんかもたまに入ってきたりするんで、もしかしたら不特定多数の人にその自分のその更新つぶやきが言ってるとは思うんですよ。でもつぶやそのツイッターなんかにしてもなんか四六時中なんかつぶやいてる人とかいますからね。この人は普段僕もあんま人のこと言えないんですけども、この人は普段何やってんだろうって思うぐらいに、もう四六時中つぶやいてる人とかいるんですよね。そういう人とかはちょっと不思議だなとか思いながら、もう暇さえあればなんかつぶやいてるみたいな感じでね。自分以外で見ているブログと交流を増やすとアクセスやら固定客が増えると思うんですよね。ブログに関してですね。まあね。でもあんまり人のブログって見ないんですよね。僕、あんまり。人のブログ見てる暇があったら、なんかネタ探してる方の方が、に時間使ってる。とこがあるんで、あんまり見ないかな、人様のブログは。だからまあそれでもまあトラックバックとか来た時はね、なるべく返すようにはしてるんですけどね。多分っていうか、あまりトラックバックも来ないんですけどもね。だから、あんまりトラックバック自体があんまり来ないから、なるべく来た時は返すようにはしているつもりではいるんですけども、まあ、返せない場合もあるかな。まあね、もうちょっとアクセスとかね。でも、今でも結構割と、なんか以前一番いい時で、1日平均800アクセスとか、700、800とか言ってた時があったんで、で、今それに 近いっていうか、それ以上、例えば京都かでも、まあ、ライブドアブログでのそのカウンターで言えば900とか、アクセス来てるんで、まあそういった意味では、まあ、割と現状で満足しちゃってる部分もあるんで、まあその辺ちょっと向上心ないなとは思うんですけどもね。まあ、痛に言うとかまではいかないにしてもね。まあ、うん。まあね、うん、その辺もね、どうなんでしょうね。どうなんだろうな。まあ、ブログのカテゴリーもね、変えようと思えば変えられるんですけどもね、そういう。ああ、でも、フィギュアプラモとかでき、アートホビーでフィギュアプラモとかできるんだね。ちょっと変えてみようかな。これ変えたらどうなんだろうね。カテゴライズで。アートホビーっつってもねえ、それはそれでまたね、アートホビー、ランキングとかでも全然引っかかんないしね。今アートホビーのフィギュア関係のところにちょっとカテゴリーを変えてみたんですけども、100位にも入ってないね。それでも更新しないとランキングにあれされないのかね、反映されないのかね。でもそれにカテゴライズするほど更新してるかっていうとそうでもないしね。まあいいや、その辺はちょっと積極的に更新したいと思います。はい、まあそういうわけで時刻も0時を過ぎましたね。まあね、まあ本当はもうちょっとね、そういう制作権の方で、更新ができればいいんですけどもね。まあ単純に撮影するのはめんどくせえやっていうのもあるんですけども、あまりめんどくさがってもよくないですよね。まあまあ、先ほども言いましたけど、そうやってね、未完成のものを全部まんべんなく作るよりも、一つ一つ着実に完成させるっていう風に、したいなとは思ってやるんですけどね。まあ、そう言いながら、ちょこちょこ他のものとかもやってはいるんで、まあ機会があったら、その辺のところもアップできたらなと思います。アビスとかもね、そこそこ進めてはいるんですけどもね。アビスもまあかなり詳細な 細かいディティールまで、あの、わかるような資料を買ったりとかしてるんで、ただね、まあ前にも言いましたけども、その、自分がアビス制作中っていう風に FG にアップした次の瞬間に、ものすごい完成度の高い、で、ちょっとアレンジも効いてるアビスがね、アップされたりとかして、ものすごい立場をなくしたことがあったんで、そういう意味でも非常に今、アビスに関しては傷ついてるんで、傷ついてるっていうか、下手なもんが作れなくなっちゃったっていう、非常に勝手に自分を追い込んじゃってるんでね。まあ、そこそこのものが作れたらなと思います、アビスに関しては。本当はね、アビスも、なんだ、魂ネーションでね、作例があったやつが見れればよかったんですけどもね、生でね。ちょっとそれが、その辺が、まあちょっと後悔かなとは思いますけども。まあ、あとは、ちょっと4月の、記事からの引用なんですけど、そのスパ4、スーパーストリートファイター4、PC 版発売の噂っていうのを、まあ、なんせお金がないんだよね。箱丸とか、PS3 とかを買う金がないので、スパ4をやるとしたら PC 版が発売してくれないかなというふうな感じで、時々Google で、スーパーストリートファイター4、PC 版でググったりしてるんですけども、まあ、そしたら、大抵Google でググると、似たような条件の、もしかしたらこれじゃないですかみたいな、誘導されるんだけども、たまたま、スーパーストリートファイター4の、PC 版が発売されるって噂だよっていう、サイトを見つけたんで、まあそれをちょっと引用させてもらったんですけども、まあ出るといいですねって感じですかね。でもマブカップ3はなんか正式に発表はされたんでしたっけ？てかマブカップ3に関しては正直関心がないんでどうでもいいやって感じなんですけども、まあなんかその噂の発信元がなんかね、スパ4の参戦キャラを公式発表前からリークしていた人物らしいっていうことなので、まあだから今度のそのスパ4 PC 版も、可能性は高いんじゃないかというふうな信憑性の高い噂じゃないなかろうかということなんですけども、まあぜひとも発売してほしいなというかね、そのPC 版のスパ4が出ないもんだから、未だに僕、PC 版のスパ4が買えないんですよ。買っていいのかどうなのかって、その踏ん切りがつかないっていう状態なんで、まあ、お金がないから買えないんですけどもね、どっちみちにね。だから、出すなら出してよっていうところが、正直な本音なんですけどもね。まあ、いろいろコピー対策ですとか、あとはその改造マット、キャラクターの、テクスチャーを変えて、その、まあ、オリジナルのデザインにする、そういう改造コードみたいなのが、まあ、出回ってるってことでね。まあ、カプコン側としては、それ、コピー対策よりも、そういったその、改造コード、まあ、もっと言っちゃえば、まあ、例えば、真っ裸のキャミが真っ裸になっちゃうような改造コードとかね、そういうのが出回っちゃうのが、やっぱりイメージ的によろしくないっていうことらしいんでね。二の足を踏んでるっていうのが、まあ、噂なんですけどもね。 そのスパ4の PC 版がなぜ出ないのかっていうのは、まあ、単純に そっちの方が、そういう改造モッドっていうの何ですか、なおさん。ん？どうしたの？行くの？戻るの？どっち？戻るの？ん？よしよしよし。なおさん、頼むからキーボードの上には乗らないでね。ん？どうしたの、なおさん。なおさん、こっち置いて。膝の上座んな。なぜ逃げる？なぜ逃げる？あ、今。なおさんが逃げる瞬間に、見事にミュートボタンを押しました。もう、なんでこういう、ピンポイントで、こういうピンポイントなボタンを押すかな。あの、ファンクションキーとかでも僕の知らないようなファンクションキーを平気で押すんですよね。それであの、画面がわけわかんなくなっちゃって、これどうやったら戻るの、元に戻るのとかって、パニックに落ちる時が、ただありますからね。もう、なおさん、あの、侮りがたしですよ。いいともちゃさん、竜は如く4も私、最近やりたいゲームがないんですよね、ということで。まあ、そんなにね、熱中してゲームをやるっていうほど、今エネルギーもないんですよね。だから、GNO3 っていうのは僕にとってちょうどいいゲームなんで、以前から、ネットラジオでも言ってましたけども、基本的にやらなくていいゲームなんですよ。GNO3 っていうのは。そんなに、ネットゲームなんだけど、そんなに生活を犠牲にしてまでガツガツやるようなタイプのゲームでも なくて、基本的にほっといても、舞台は成長するし、ある程度ね、その、ポイントも溜まっていくんで、本当にやらなくていいゲームなんですよ。やらなくていいゲームって何の話かっていうと、映るんですとかでおなじみの吉田戦車先生が、ゴッドボンボンっていう、ファミズで連載した漫画で やってたネタなんですけども、ゲームをやりたいんだけども、やるのが億劫なんで、そんな時に、できるやらなくていいゲームってないかなっていうふうにマリオがつぶやくとこから来てるんですけども、だからそういうやらなくていいゲームなんですよ GNO3 は。基本的にはね、まあ半分悪口みたいな感じでスクリーンセーバーゲームっていうふうにも言われてるんですけどもね、ただひたすら勝手に自動的に戦闘してるシーンをひたすら眺めてるだけっていうところもありますんで、なんで僕の生活リズムには非常に GNO3 っていうのはぴったり収まっちゃうんですよね。で、何が嬉しいかっていうと、やっぱりその BGM とか SE がガンダムの SE なんですよ。ガンダムの SE でガンダムの BGM なんですよ。でそこら辺がやっぱね、例えばそのマシンガンを撃つ時の音とか、バルカン砲の音とか、ビームサーベルの音とか、メガ粒子砲の音とかが、やっぱちゃんとそのガンダムの SE をちゃんと使ってるんで、そこら辺がすごいね、ガンダムオータにとっては嬉しいサービスだなっていうのがありますね。で、ちょうど今ですと、今、第2クールに入って、2週 目が終わったとこが3週目に入ったとこですかね。3週目に入ったとこなんですけれども、まあ最初の、大規模任務、ホワイトベース木馬包囲作戦は、まあ、見事に失敗に終わって、まあ、ガルマは史実通り死んじゃったんですけれども、先週というか昨日ですね、昨日の 大規模任務でやりました、オデッサ作戦の方はですね、私の所属しているムーアサーバー、ムーアっていうサーバーに関しては、第1クール、第2クール続けてオデッサ作戦は見事勝利しまして、まあ、結果、まあ、一応その、黒い3年生も生きているという、状態であります。まあ、第2クールに入ってですね、モビルスーツですとか、あと、まあ、任務ね、任務を選んで、プレイすることもできるんですけども、まあ、シナリオですね、簡単に言っちゃいますと。シナリオの方がですね、機動戦士ガンダム第 08MS 招待、まあ、08招待のね、モビルスーツですとか、キャラクターですとかが、参戦しております。まあ、それもありましてですね、いわゆる、制限機という、まあ、ちょっと他の通常のモビルスーツよりも高性能な機体としてですね、ジオン側には、ノリスがね、乗っていました。グフカスタムが、納入されました。で、私もこのグフカスタムを使って、今、前線で、プレイをしておりますです。まあ、そんな感じで、GNO3 は本当に、まあ、チャットゲームって言われてる部分もありますんでね、基本的にまあ、チームを組んだりとかしてる人がチャットで、やり取りするのがメインっていうところもありますからね。本当にやることっつったら、モビルスーツの、フォーメーションを組んで、どこで戦うかを指定して、パイロットを乗せて改造パーツをつけてっていう、それぐらいしかなくて、あとはほぼほっぱらかしっていう感じですからね。戦闘は自動でやりますし、まあ、その、ゆるさっていうか、こう、ネットゲームなんだけど縛られないところがね、私には向いておりますです。はい。どうしましたか、なおさん。どうしたの？まあまあ、ここに座りなさいよ、なおさんは。ん？どうしました、なおさん。よしよしよし。そういえばですね、なおさんもうちに来て、今年で丸5年になります。よかったね、なおさん。5年目ですよ。で、多分なおさんが今、10歳くらいだと思うんですよね。まあ、元のノラだったなおさんがね、こうして、家猫になったということで、無事、そうやって、年を重ねることができました。よかったよかった。よしよしよし、なお。なんでどうしたんだよ。よしよしよしよしよし。まああとは何でしょうかね。あと10分ぐらいか。あ、そうそう。 パワーレンジャーのね、海外でやってる、まあ、スーパー戦隊シリーズの、海外リメイクなんですけども、そのパワーレンジャーがですね、もともとパワーレンジャーを、日本からアメリカに持ち込んだ人が、ディズニーに一回、版権が、権利がね、移ったのをまた買い戻したらしくてですね、一度は打ち切りになってしまったパワーレンジャーがですね、まあ再開復活するっていうこと でその第一弾がですね、2011年に、来年ですね、来年、サムライ戦隊シンケンジャーを、パワーレンジャーとして海外リメイクするっていうことが、まあ、決定してるそうです。で、それに合わせてですね、玩具の方のですね、まあ、おもちゃの方の展開をですね、日本のバンダイがですね、担当するということも、決定したそうであります。まあ、そんな感じで、真剣者の方は、なかなか、まあね、6月、来月にはね、新作の V シネマも出ますしね。つうか、あまりにもゴセイジャーがつまんなさすぎるんで、どうしてもシンゲンジャーが未だに面白いですよね。バーサスも含めて。で、今朝、とりあえず最初の敵組織が、敵組織を倒したけど、何の盛り上がりもないまま終わっちゃったかっていう感じで、いつもの最終決戦に出てくる廃墟っていうかね、廃墟かもう出てきたり したんだけども、全然なんか盛り上がりに欠けたまんま終わっちゃったんで、うん、まあ、以前エイプリルフールでゴセイジャー5月で打ち切りとかっていう嘘記事を書きましたけど、あのまま終わっちゃった方が良かったんじゃないかなっていう気がするぐらいの、なんか盛り上がりのなさっていうか、うん、まあぶっちゃけて言えばつまんないっていう感じですかね、うん、でちょうどその先週まではその仮面ライダーディケイドをやってた枠で、今週からですね、スーパー戦隊のその V シネマのバーサスシリーズを、2週に分けて、再放送してるんですけど、ちょうど今日が、今日っていうか昨日か、正確には。昨日が、オーレンジャーバーサスカクレンジャーだったんですけども、はるかにこっちの方が面白いんですよね。で、はるかにこっちの方が面白い上に、CM とかのたんびに、ゴセイジャーの面々が出てきて、出てくるたんびにしらけちゃうというですね。なんだろうね、ゴセイジャーは。なんであんなに面白くないんだろう。やっぱレッドが頼りなさすぎるんだよね。レッドを何を考えたのか、装飾系みたいな感じのキャラクターにしちゃったのが全ての敗因ですよね。で、あとやっぱその個性が感じられないんだよな。良くも悪くも、真剣じゃんにしても、ゴーンじゃんにしても、個性的な面々が揃ってたんだけど、今のゴセイジャーに関して言えば、女子も男子も区別はつかないというか、うん、僕の場合は区別はつかないんですよ。その色がね、色分けさえしなければ、全くその、見分けがつかないぐらいに、個性がないっていうか、なんだろうね、何がいけないんだろう。キャスティングも悪ければ、脚本も悪いし、なんだろうね、ゴセイジャーの盛り上がりのなさというのは。まあ、割と最近ではありますけれども、真剣者対ゴーンジャーの DVD 見まして、で、そこにゴセイジャーが助っ人として現れるんだけども、おめえらが、 おめえらがね、なんだ、悪丸とか、薄川大夫とか、倒せるわけねえだろうとか、とか思いましたからね。あと、重蔵か。重蔵とかさ、子供扱いしてましたけども、お前らに負ける重蔵じゃねえよとか思いましたもん、見ながら。まあ、それぐらいその、ご聖者に関しては不満ただただなわけでございます。あ、ちょうど今、ブログでネタにしました。今ちょっとカートゥーンネットワークで明日の女王を音声消して見てるんですけども、今ちょうどその合間合間で、ブログで取り上げました、マイティパティの CM がやっておりますね。22日にですね、シャムワウェアはマイティパティが漂うテレコンワールド集という、ネタを書きましたけれども。いいですよね、海外のこういうテレショップの番組は、うさんくさくって。ただ、テレコンワールドに比べるとちょっとパワーダウンしてるかなって気がしますけどね。テレコンワールドは本当に車のボンネットでハンバーグ焼いたりとかわけのわかんないことしましたからね。あれに比べちゃうとちょっと、おとなしめではありますよね。ちなみに、マイティパーティー、アマゾンでも買えますし、シャムワウも、アメイジングでおなじみのシャムワウも、アマゾンで買えるそうなんで、まあ楽天でも買えるみたいですけどもね。まあそういうわけでね。お送りしてきましたけど、そろそろ終わりですかね。まあ、あとなんだろう、とりあえず。ラキスタミコシが上海万博で世界デビューっていうのを、やっぱり22日に書きましたけども、中国でおみこしとかって、あれ、説明できるのかね？神様を担いでるんですよとか、つったら、向こうだと逆に反発買っちゃうんじゃないかって気もするんですけどもね。あと、ラキスタミコシ、結構鷲宮町でしたっけ？まあ今合併しちゃって別のね名前になっちゃいましたけども、結構町に貢献してるんだから、こんなね文化祭で作りました的な安いなんか提灯みたいなおみこしじゃなくて、もうちょっと豪華なおみこしにしてあげてもよかったんじゃないかなって気もしますけどもね。まあそんな感じですかね、今週は。なんせね、音楽が使えないっていうのは辛い部分がありますね。あ、最後にちょっと掲示板の方見ましょうかね。キングメンさん。まあそのゴセイジャーに対する不満に対して、個人的な冒険ネットが好きだ。あ、僕もね、冒険ネット大好き。頼りになるレッドっていうのはすごいね、今貴重ですよね。ああいうね、むちゃくちゃ頼りになるお兄さん的な、おじさんに近いお兄さん的な、やっぱそのレッドっていうのは今本当に望まれてるんですよね。だからその対極の上の極北にいる新たっていうのが、五星者の、五星レッドの新たっていうのが、すごいなんか、ものすごく頼りないく見えちゃうんですよね。なんとかならないかな。あ、ちなみにCSK、テレ朝チャンネルで、冒険者、再放送しておりますので、私もう、たまに見ております。聞き忘れたら、冒険シルバーとかズバーンとか出てきて、あれやって感じで、 すっかり見逃してましたけど、機会があったらまたゴーンジャーの方、あ、冒険者か、冒険者の方を 見ようかと思います。で、おもちゃ屋さん、関係ないけど背筋が凍るネタをということで、なんでしょう。あ、この現代の記事でね、あのね、ネタにしようかと思ったんですけどもね、あの、あまりにも現代ネタを引っ張るのはね、現代ネタを書くのはどうかなと思うんですよね。ただ、これに関しては本当にあの、僕も、あの、現代に関しては、あの、非常に反感を持っております。っていうか、メディアとしてこれは、やっぱり現代は失格ですよね。はっきり言って。あんまり現代ネタばっかり書くのもあれなんでね。本当は現代ネタ書くだけでかなりネタが稼げるんですけどもね。まぁ、ちょっとこれに関しては僕も非常に現代に関しては、対しては、言い勝っておりますんで。で、おもちゃさん、中国はね、神様はギブアンドテイクですから。まあ背金主義ですからね、中国はね。ねえ、だって宗教は梅毒だとか言っちゃうようなお国ですからね。まあそこら辺仕方ないでしょうね。じゃあそんな感じなんで、そろそろエンディングに入りたいと思います。はい、そういうわけで、1時間半お送りいたしましたラジオトロトロテストロンでしたが、いかがでしたでしょうか。まあ多分来週あたりからまた音楽を曖昧に流したりするような通常の放送に戻るかと思います。まあそのくらいになればそろそろね、ほとぼりも冷めるんじゃないかなとか、浅はかな考えで言っております。まあそんな感じですかね。まああとはなるべくブログに関してはネタがあったらこまめに更新するように したいなと思います。で逆にネタがないときは本当に今日みたいにね2件とかっていう感じになっちゃうと思いますけども、なるべく毎日最低でも1件は更新できるようにしたいなと、頑張りますんで、アクセスしていただければ、非常にありがたいかなと思います。はい。まあそんなところですかね。まああとはその合間合間でね、SIC の改造の方も、ちょくちょく やってね、更新できればなと思っております。まあ再来月にはね、夏のワンフェスもありますんでね、まあ、それに向けてね、少しでも、新作を用意できればなと思っております。まあ新作としてもオフ会でね、見せっこするやつなんですけどもね。まあそんな感じで、ブログの方も、模型の方も頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあそういう感じで今週はこの辺で失礼いたします。また来週。さよなら。